存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
もうなんか暑いんだか寒いんだかよくわかんない最近。
そうですね。
いきなり切れて始まったけど。なんか気温がね、
はい、
暑くなったり、まあ寒いって言っても、まあコートが必要なほどではないけれども、
うん、
暑くなったり、まあ肌寒くなったり、雨はじゃんじゃんが降ってみたり、ピタッと止んでみたりね、
うん
うん
うん、
もう完全に日本の気候はおかしいですよね。
おかしいですね。
なんて話をしてるとね、気候問題とか取り上げるのかもしれませんけども、まあうちは全くそんなことないんで、はい、個人の感想を言ったわけなんですが。いや、今日のね、内容も全く気候なんか関係ないですよ。
は
い、むしろね、メールが来たので、じゃあそこからっていう感じで、ね、あのね、第415回でですね、
はい、
ブッシュ大統領スペシャルをやったわけですね。
あ、はい、やりました、やりました。
ダブルブッシュ大統領。まあ、子ブッシュの方ですね、子供ブッシュの方。
はい、はい。
ものすごく失言をいっぱいしているよっていう、う
ん。はい。
そんなお話をいたしましたけれども。
はい。
で、そこでですね、あの、皆さんの周りにもいろんな失言とかね、うっかり発言とか、言い間違いとかあるはずだから、なんか聞いた人はよこしてくださいって言ったらば、
は、
う、
い、
んうん。一件ね、これはメールではなくって、番組のね、投稿フォームっていうのがありまして、そこからね、はい、お寄せいただいたんですが、じゃあ、お散歩さん、あのね、これお名前が多分ね、お散歩さんだと思うんですよ。
はい。
ただね、投稿者の名前と見ると OSNAPO、 おすなぽさんになっててもしかしたらおすなぽさんなのかもしれないけども、
はい、
時々お名前をね拝見します。お散歩さん、
はい、
おそらくお散歩さんであろうと思っておりますんで、
はい、
お散歩さん、あるいはおすなぽさんからの、コメントをお願いします。
はい。有料版でいつも楽しく聞いています。今回はスーパーで買い物をしつつ聞いていて、笑いをこらえつつ不審者になっていたのではないかな。これからも楽しい話を楽しみにしています。そういえばだいぶ前のことだけど、私の聞いたことのある失言、有名デパートの食品売り場でちょっとお高い調味料などのコーナー、私は隣の紅茶売り場で生産中に食品レジで何本かの調味料を持った上品なご婦人が店員さんに、こういうのって保存する場所は冷暗室でいいんですよね、
冷暗室で
って聞きました。私の頭には冷暗室って浮かんで、その後に、あ、冷暗所のことかなって気がつき、笑いをこらえる。店員さんも少し黙り込んだけど、突っ込むわけにはいかないだろうし、日の当たらない風通しのいい場所に置いてくださいって答えてました、といただきました。
ありがとうございました。
冷暗室、
多分このこのご婦人はあのこの冷暗所と冷蔵庫とかいろんなものがミックスしちゃったんでしょうね、はい、やっぱね、上品なご婦人がね、はい、こういう間違いをしてるっていうのはね、たまらんものがありますよ。僕もね、どっかのね、ちょっと気取った感じのレストランでね、はいはい、食事をしようなんて入ってましたらば、後ろのね、おばさま方が、フォアグラソースのなんたらかんたらっていうのをね、はいはい、頼むのに間違えて、んー、じゃあ私はこの、バイアグラソースのって言ってました。
わ、なんか、
おばちゃんやる気だなと。
なんかすごく元気になりそうな名前ですね。
お盛んですなと思いましたけども。いや、そういうのがね、いっぱいあるわけですよ。はい、で、これね、ブッシュ大統領の出現時の時のコメントなんですけども、はい、番組に対するコメントなんですが、はいはい、政治家の皆さんですね、ブッシュ大統領だけでなく、いろんな方がやらかしてるんですね。なので、今日は、ブッシュ大統領も出てくるし、
そっちか。
また出てくるんだ、あの人。ね。他の方々の、とんでも発言とか、はい、とんでもエピソードを織り交ぜてお送りしてみたいと思っております。はい、それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週も、そんな雑貨店へ、いらっしゃいませ。
そんない雑貨店。そんない雑貨店。
さあ下田屋さん、
はい、
ジョージ W ブッシュ以外の、まあ、彼も含むんだけどまた今回もね、いろんな政治家の出現&はい、とんでもエピソード今週もお送りしてみたいと思うんですが、はい、ね、この方はね非常に有名だし僕ら世代だったらみんな知ってると思うんだけども、アメリカ合衆国第40代大統領、はい、ロナルド・レーガン、ご存知？
お、はい、
ね、この人がねすごく有名な理由というのは、まあ、うん、政治家になってからというか大統領になってから一つで、大統領になるにあたって一つありまして、
うん、
大統領になってからはね、ね、非常にこうタカ派というか、ソ連を敵視、うん、その当時はねロシアじゃなくてソ連でしたから、ソ連を敵視する政策を取ってまして、うん、スターウォーズ計画なんつってね、
はい、
衛星軌道にね、まあ、人工衛星上げるわけですよ。そこからレーザーを発射して、はい、ソ連の敵国の人工衛星とか飛んでくる核ミサイルを撃墜するなんていう計画をぶち上げて、できるわけねえじゃんってみんなに言われて本当にポシャったっていう、
はい、
本当にソ連をね敵視するような人だったんですね。それからね、大統領になるにあたっては元ハリウッドの役者ということで、非常にね有名だったんですよ。ハリウッドの役者が大統領になったっていう風にしてね、
はい、
でこれはね、バックトゥーザフューチャーの確か第一作だったと思うんだけども、うん、マーティーが過去に飛んで、はい、でドクに会って、でドクがね、うん、じゃあ未来から来たって言うんだったら誰が大統領やってるか言ってみろって、ロナルド・レーガン、うん、あんな俳優が大統領になれるかとかっていう、そんな会話になったりするような、ね、
はいはいはい、
そういうシーンがあったりするような方なんですね、うん、
はい、
で元、まあ、ハリウッド役者っていうと、まあそんな売れてもいなかったんでしょうと思われる方多いんですが、レーガン大統領ね、
うん、うんうん、
意外とこの方ね売れてまして、本当は、
はいはい、
ね、これ第46回の刑事コロンボについてっていう回でもやったんですが、
うん、
ディーン・マーチンっていうアメリカの方いらっしゃいましてね、俳優さんというか歌手というか、はい、
うんうん、
でこのディーン・マーチンさんがホストを務めるディーン・マーチンローストっていう番組があったんですよ、
はい、
でそこにね、いろんな、まあ、大物俳優たちがずらっと並んで、うん、でまあステージの上でトークしたりっていうような番組だったんですが、
はい、
そこにねロナルド・レーガン出てるのね。だディーン・マーチンがいて、フランク・シナトラがいて、
うんうん、
もちろん、
うんう
ん、ピーター・フォークもいました、コロンボ、
はい、
なんていう方々とね、まあ、共演しているぐらいにはすごい方なんですよ、ロナルド・レーガン、
はいはいはい、
でそんなロナルド・レーガン大統領、アメリカ合衆国第40代大統領ですね、
はい、
ですね、レーガン大統領は大統領就任から2ヶ月後、
うん、
1981年の3月30日、
はい、
暗殺未遂事件に見舞われることになるんですね。犯人はですね、もちろん捕まってまして、
はい、
ジョン・ヒンクリー・ジュニアっていう人なんですが、
うん、
まあ、大統領をこう襲うっていうとね、大体政治的な意図があるじゃないですか、
はい、はいはいはい、
まあ、政治的にこいつの考え気に入らないとか、自分の考え通すためにとかね、うん、あいつが邪魔だとかって、それがね、はい、この犯人全くないの。
え？
政治的な意図が全くないんです、この人。むしろね、はい、極めて個人的な理由から、だからもう八つ当たりではないけれども、まあまあいい迷惑ですよね。
そうですね。
そう、このねジョン・ヒンクリー・ジュニアがなんでレーガン大統領を襲っちゃったかというと、もともとこの人ね、女優のジョディ・フォスターが好きだったんですよ。
はいはい。
お綺麗なね、知的なね方ですよね、うんうん、このジョディ・フォスターね、80年代なんかはね、日本、はい、ホンダだったと思うんだけど、ホンダのシビックっていう車の CM にね、
うん、
出してたんですよね、日本お金があったから、あの頃はだってもうハリウッドスター軒並み CM 出てましたもんね、
うん、
シュワちゃんも夜間持って踊ってたし
ありましたね、
ハリソン・フォードだって来てたしね、なんていうぐらい金があった時代ですよね、はいはい、で、
うんうん、
そのジョディ・フォスターに恋をしたんです、ヒンクリーは。
はい、
でまあまあ憧れます、綺麗だしね、素敵だなと思うのはいいじゃないですか、
うんうん、
でもね、やっぱここからがおかしくなっちゃうんですね。ヒンクリーはね、ジョディ・フォスターをストーキングするんです。
はい、
でね、何度も接触を試みるんですよ。
ええ、
わかんないでしょ、これがレーガン大統領にどう絡んでいくのか。
はいはいはい。
でね、その当時ジョディ・フォスターはまだまだ若くてですね、大学生だったんですね、うん、
おー、
あの人ね、子役の時からずっと出てるので、
うんうん、
で大学生になり、大学ってね、ジョディ・フォスターイェール大学なのよ。
おお、
超優秀エリート校なんです。エリート大学。
はいはい。
ちなみに、ブッシュ大統領と同じです。ね。ね。で、のイェール大学に行っていたジョディ・フォスター、はい。このジョディ・フォスターのアパートをですね、探し出したんですよ。
はい。
後をつけたりなんかしますんでね。
うん。
ほら、大学のキャンパス内歩いてるでしょう。で、見かけて、後ついていけば家分かっちゃうので。
ああ、そうですね。
で、アパート探し出して、ドアの隙間からね、うん、手紙を入れてみたりね。
はい。
で、実際にね、電話して、2回ぐらい電話で話してるの。ただやっぱ、知らない人からの電話だし、まあ、ファンだということは分かったんですが、はい、話してるとやっぱ、ちょっと、あれと思うんでしょうね、ジョディ・フォスターも。だから、ね、はい、迷惑だから二度とかけてこないでくれって言ってるんですよ。
うんうんうん。
で、こうやって拒否されてしまって、ヒンクリーはですね、どうしたら、ジョディ・フォスターが僕のことを振り向いてくれるんだろうって考えるんですね。
はい。
で、その考えた末が、レーガン大統領暗殺なんですよ。うん、
え？
事件を起こせば俺に注目してくれるだろうっていう。小学生が好きな女の子に意地悪をするのの、超拡大ひねくれおかしくなっちゃった場
合。そうですね、はい。
ね、レーガン大統領を暗殺すれば、こっちを振り向いてくれるはずだとニュースにもなるし、というので、まずですね、銃を用意します。
はい。
この銃はですね、元ビートルズのジョン・レノン。ジョン・レノンの暗殺に使われたものと同じタイプのもの。
うん、
これもね、わざわざ、これを選んで買ってるんですよ。
へぇ。
でですね、レーガン大統領がワシントン DC のね、ホテルで演説かなんかしたのかな、それが終わって出てきました。はい、でもちろん、うん、気軽にね、普通に出てくるわけじゃなくて、シークレットサービスなんかついてるんですよ。うん
うん、はいはい。
でもね、やっぱり銃でね、突っ込まれたらね、防ぎようがないんですよ。やっぱ移民間の人との交流も大事にするので、アメリカの大統領、
はいはいはい、
近くにね人々がいたんです。でその中にキンクリー紛れてまして、うん、ザッと踏み出してね、うん、銃を向けて撃ったんですよ。
はい。
素早いですよ。3秒でね6発撃ってるの。でこれがですね、レーガン大統領のそばにいたブレイディ報道官、
はい、
それからねシークレットサービスのティモシー・マッカーシーさん、
うん、
それから警備に当たっていたワシントン市警のトーマス・デラハンティさんに当たったんですね、
はい、
弾が。
うんうん。
で、レーガン大統領ご自身はですね、すぐに、まあ、シルケットサービスにね、大統領専用車にガッと押し込まれまして、
はい、はい。
で、大統領大丈夫ですかって、あ、何も怪我はないみたいだ、大丈夫だって言ってたんですが、
うん、
とりあえずね、避難するために走り出したんです、車が。
はい、はい。
するとね、レーガン大統領突然咳込むんですよ。
はい。
咳込んでね、口から血の泡を吹いたんです。
え？
これ、後で分かったんですが、弾がね、はい、肺に入ってたんですよ。
え？
しかもね、心臓のすぐ横というか心臓をかすめて、ギリ肺の中で止まってたの。で、当然ね、肺にそんな怪我をしてますんで、血を吐くじゃないですか、で、大変だってことになって、すぐに近くの病院に直行することになったんですね。
うんうんうん。
で、この事件をね、元にしたドラマがありまして、
はい。
まあ、元というか、これを再現したわけでもないですし、明確にこれですよって言ってるわけではないんですが、これを元ネタにしている。うんうん、はい、僕ね、このアメリカのドラマシリーズ大好きだったんですが、ね、ホワイ、日本名はホワイトハウスだったかな？
はい。
2000年代早めにやってたと思うんだけど、ホワイトハウスっていう映画がありまして、
うんうん、はい、
テレビシリーズですね、アメリカもね。これね、大統領役をマーティン・シーンがやってるの。
はい。
地獄の黙示録のウィラーとタイですね。
うんうんうん、
川の中から顔をぬーっと出す。
はい、
あの人はですね、大統領役やってるんですよ。
うん、
これのね、シーズン1の終わりからシーズン2の第1話にかけて、この大統領がね、撃たれるっていうのを、はい、こう題材にした、こう、話が出てくるんですね。これはね、まあ、脚本、アメリカのドラマって脚本よくできてますけども、
はいはい。
これね、日本語訳の方が僕は好き。
おー。
このマーティン・シーン演じる大統領がね、撃たれまして、
うん、
で、今のね、現実のロナルド・レーガン大統領と同じように、大統領大丈夫ですかって言ってると、大丈夫だって言うと、口からツーッと血が垂れてくるんですよ。
うんうん、
で、側近が、すぐに病院へって言って病院に行くんですが、病院に運び込まれて、はい、お医者さんがね、大統領大統領大丈夫ですかって聞きに来るんですね。で、
うんうん、
容体を確認するために、大統領大丈夫ですか、何かお体に異変はありませんかって聞くと、大統領はですね、はい、医師をククッと呼んで、顔を近づけさせて、英語ではね、こうやって言うんです。I got シャッて撃たれたって。でもね、うんうん、日本語訳違うの、これ。
え？
日本語吹き替えはね、日本語吹き替えの方は、はい、大統領大丈夫ですか？何かお体異変は？って言われたら、腹に穴が開いてる。って言うんですよ。 かっこいいじゃ、かっこいいっていうか、
かっこいい、
いい、いい役でしょ。ただ何
そうですね。
撃たれたっていうよりも、何か、どうしました、はいはい、異変はありませんかって言ったら、腹に穴が開いてるんだよって。
うんうんうん。
この辺のね、役はね、さすがでしたね。
はぁ。
で、現実の方。
はい。
実際にね、病院に担ぎ込まれました、レーガン大統領。
はい。
現実の方でもね、なんでしょうね、元役者だからですかね、かっこいいんですね、彼は。
うんうん。
手術をね、しなくちゃいけないわけですよ。
はい。
で、これから私たちが手術をしますから、大統領、安心してください、なんて言ってると、うん、医師たちをやっぱりクックッと呼んでね。
はい。
こう言うんですね。あなたたちがみんな、共和党員だといいんだけどね。レーガン大統領ね、共和党員なんですよ。
はい。
で、アメリカって二大政党制でね、共和党と民主党っていうのが、まあ、対立してるというか、二つの政党なので、はい、敵のね、うん、敵側である民主党の意思だったら、ちょっと手抜かれちゃったりして、俺殺されちゃうかもしれないから、みたいなことをね、ジョークとして言うんです。もちろんそんなことしないんですよ。
はいはい。
意思ですね。でも、あなたたちがみんな共和党員だといいんだけどな、っていう風にして、撃たれた状態で言うんですよ。
いや
で、これに対してやっぱりね、医師の方もすごいですよ。はい、もう、中にはね、民主党員の医師もいたんですって。
はい。
そしたらね、民主党員の医師が、大統領、今日一日、我々はみんな共和党員です。って答えたんですね。
なるほど。
気が利いてるといいか、かっこいいじゃないですか。
はい。
で、手術は成功しまして。
ええ。
で、手術成功して、ご婦人がね、奥さんがナンシーさんって言うんですが、ナンシー夫人がね、駆けつけるんですよ。で、そしたら、その駆けつけたナンシー夫人に対して、今度ね、こう言うんです、レーガン大統領は。
はい。はい。
ハニー、避けるのを忘れてたよ。これね、実は、由来があるんですよ、はい、このセリフって。
はい。
下平さんってボクシング、お詳しいですか？
そこそこ、知ってますよ。
そこそこ、多分ね、だいぶ詳しいんじゃないですかね。以前やった時にね、おかしな競技会の時に、はい、チェスとボクシングを組み合わせるっていう発想をした人ですから、下平さんは。チェスボクシングを発案しましたからね。
はい、発案しちゃいましたね。
あるんです、実際にそれっていうね。で、そのボクサー、伝説のボクサーにね、ジャック・デンプシーっていう人がいたんですよ。
はい、はい、はい。
昔々の人なんですが、この人ね、デンプシーロールっていう、今では基本テクニックになった体の動きなんですが、はい、上半身をぐるんぐるんと回すようなね。これをね、編み出した人。
こう回すやつですね。
そうそうそうそう。これ、ジャック・デンプシーって言うんですね。
はい。
で、この人がですね、負けちゃった時に、むちゃむちゃ強かったんですが、はい、ある時負けちゃって、その時に妻に言った言葉なんですね。
はぁ、あ。おー、なるほど。
相手のパンチを避けるの忘れてたって。だそれを、レーガン大統領は、ハニー、撃った球を避けるの忘れてたよっていうね、ジョークを言って奥さん安心させるんですね。はい、なんていうね、気の利いたセリフを言えるわけですよ、やっぱ大統領って。
はい。
で、さらにその6年後。
はい。
またですね、大統領が演説中にパーンって音がする事件があったんですよ。
うん。
西ベルリンで、当時はね、東西、ドイツ、ベルリン分かれてましたんで、
はいはい。
西ベルリンでレーガン大統領演説をしてました。
うん。
するとですね、場内のどっかからパーンっていう乾いた音がしたんですよ、
うんうん、
でみんな騒然となったんですが、だって6年前に撃たれてますね、はい、実際に
そうですね、
アメリカ合衆国大統領に何かあったらってことになるんで、はい、わーって騒然になったんですが、これね、飾り付けしてあった風船が破裂した音だったんですよ。
おお。
だ、何でもなかったんですね、
はい、
でも一瞬本人もピクッとしたんですが、
うんうん、
やっぱりね、ここでもね、気が利いてんですね。マイクに向かって本人、レーガン大統領、
はい、
外したなってジョーク飛ばしたんですね。
うわ、うわ。
言えます ?6 年前に実際心臓近く撃たれてて。
いやいやいやいやいや、無理です。
ねえ、なんていうことがね、はい、言えちゃうのがやっぱりアメリカ合衆国大統領、僕らのね、なんとなく思ってる、ちょっと演技かかっているというか、うん、ドラマに出てきそうなアメリカ合衆国大統領ですね。
はい、そうですね。
で、ちなみにね、はい、銃弾を受けてしまったブレイディ報道官。この方はね、うん、結構重傷、重体になってしまいまして、
はい、
その後ね、左半身不随になっちゃったんですよ。
うん、
だけども、レーガン大統領はね、彼を首にしなかったんです。報道官ってとっても大事な仕事なんですよね。大統領のこうやってることとか、こう考えとかっていうのを報道陣に伝えますからね。ホワイトハウスはこうしてますっていうのを。だから、左半身不随になっちゃったりすると仕事はもうできないんですが、
はい、
それでもね、彼は私をかばってくれたって言って、任期満了までね、うん、報道官の職に置いておいたんです。なんていうのもね、残ってるんですね。
はい。
などというのが、レーガン大統領の、まあ、びっくりエピソードというか、とんでもエピソードなんですが、
はい。
その他のね、彼の名言集というか、ジョークが残ってまして、
はい。
またね、昨日聞いたこと言ってんですよ、レーガンさんは。例えばね、
はい。
正解、政治の世界。
うん。はい。
正解には、ろくな人間はいません。もしいたら、その人は、実業界が放っておかないからです。経済界に行っちゃうから、正解なんかまともな人間いないよと。自分ももちろん正解の人間でしょ？
はい。
でもね、そういうことをね、平気で言えるんですね。
うん。
それからね、いい生かしたジョーク言いますよ。私には、合衆国大統領に必要なすべての資質があります。一つ目は、一度聞いたことを二度と忘れない記憶力。二つ目は、なんだっけ。
え？
これね、ジョーク言うっていうのもね、大統領の資質なんですよ、実は。
ああ。
よく記者なんかを招いて、日本と違ってね、記者クラブっていうのはないんですよ、アメリカは。
はい、
記者を招いて、記者を招いて、食事会というか晩餐会を開くときが年に1回ぐらいあるんですね。
はい。
で、これですらね、ちょっと政治家、大統領と記者が癒着しちゃうじゃないかって言って、問題視されるぐらいなんですが、うん、
はい。
それでも伝統的にね、1回ぐらいこういうのをやってます。で、そこでね、うん、大統領が、結構際どいジョークを言うことになってるんですよ。しかもね、他人に対しても際どいし、自分自身に対しても際どいっていうようなジョークをね、言うのは、まあ、伝統になってるんですね。それからね、こんなのも言ってますね。私には非常に責任感がある。だから、緊急の場合には、閣議中でも私を起こすように指示をしています。
起こすように。
そう、だから閣議中に居眠りしてますってことを。だから閣議中には私は寝てますけども、緊急の場合には起こしていいよって指示をしてるんですよっていうふうに言ってますね。
いやいや、起きててください。
で、一方でね、ちゃんとしたことも言ってます。
はい。
ああ、なるほどと思いますね。これはね、半分ジョークだし、半分なるほどと思うことですが、
はい。
政府は私たちの問題の解決策ではありません。政府自体が問題なんですって。こういうことを言ってますね。
うん。うん。
やっぱりこう、いろんな、まあもちろんね、一生懸命仕事してくれてるとは思うんですが、どの国の政府もね。はいはいはい、でも、やっぱりうまくいかなかったり、資料が足りなかったりってことはあると。
うん、
それが政府自体が問題なんですっていう言葉で表してるんですね。うん、
なるほど。
それからね、うんうん、いいこと言ってますよ。教育は、私たちが持っている最大の天然資源です。と言ってますね。アメリカなんか天然資源結構あるじゃないですか。
はい、
下手したらね、下手したら石油の産出量1位になるんじゃないかって言われてるような国なんで、
うん、
以前はね、石油出ないって言われたんですよ、ほとんどね。あんまり出ないって言われたんですが、はいはいはい、でもね、シェールオイルなんか、これまたね、シェールオイルもいろいろ問題があったりするんですが、でもシェールオイルが出始めちゃったりしたんで、
うん、
一時ね、石油の価格がぐっと下がったりしましたが、だそういうね、うん、まあ、天然資源アメリカあるわけですよ。
はい、はい。
だけども、教育こそが最大の天然資源だなんて言って、教育に力を入れたりと、いうことをやってます。うん、この辺は、まともな発言集。
はい。
そんな彼の、やっちまった発言がありまして。
はい。
これはですね、録音されてしまったんですね。1984年8月11日。彼はね、はい、こう言ってることが録音されてしまったんですよ。
うん。
アメリカ大統領って、アメリカ合衆国大統領って、国民に呼びかけるときに、マイフェローアメリカンズって始めるんですね。
はい。
まあ、特に大事なこととか言うときとかはね、親愛なるアメリカ国民の皆さん、皆さんにこれをお伝えできることを嬉しく思います。私は先ほど、ソビエト社会主義共和国連邦を永遠に消滅させる法案に署名しました。5分後に爆撃を開始します。って言ったことあるんですか、あれ。
これ
ね、これはですね、毎週土曜日に大統領が定例ラジオ演説のやってまして、
はい。
本番前のね、
ええ、
サウンドチェックでね、ジョーク言ったんですよ。
はいはいはい。
で、これがサウンドチェックのはずだったのが録音されちゃってまして、
あ
ー。後からちょっと漏れまして、
あー。やばいやばいやばい。
いや、ジョークだとは思うんですが、
うんうんうん、
みんな思ったとは思うんですが、ただね、
はい。
時は冷戦の真っただ中でしょ。
ええ。
でね、その前の年にはね、レーガン大統領がソ連のことを悪の帝国って呼んでるんですよ。で、レーガンはとにかくソ連が嫌いってこともみんな知ってるので、
はい、はい。
ジョークでもシャレにならんぞって言って結構叩かれました。
そうですね。
ほら、本当の意味でのオフレコってあるじゃないですか。
うん、ありますね。
あの、自分に都合が悪いから記者にオフレコだぞって言うんじゃなくって、
はい、
本当のあの、友人同士で喋ってるとかね、
うんうん、
家族で言ったブラックジョークとか、
はい。
でもあの、表に出ちゃいけないのもあるし、
ありますね、はい。
政治家は絶対ジョークでも口にしちゃいけないのあるじゃないですか。
あります、あります。
それがですね、5分後に爆撃を開始しますっていうのが、録音されちゃったんですね。他にもね、82年ですね、82年。
はい。
その当時ね、ポーランドは軍事政権だったんですよ。その軍事政権とはいえ、他国の政府ですよ。
はい。
そのことをですね、価値のないろくでなしの集団って言ってみたいですね。あとですね、85年。85年にはですね、トランスワールド航空テロ事件ってのが起こりまして、
はい、うん、
これはまあ、テロリストがですね、航空機を乗っ取りまして、
はい、
17日間も乗っ取ってたんですよ。
うわ、
世界を転々としながら、
はい、
で実際にね、搭乗員の一人だったアメリカ海兵隊の兵士だったと思うんだけど、その人をですね、うん、射殺したりしてるんですね。
あ、
で後々犯人は全員捕まってるんですが、
はい、
でこれが起こって、まあ、収束した後かな、大統領はですね、うんうん、こんなこと言っちゃったんですね、
はい、
次に同じことが起きたらどうすればいいか分かった、この間ランボー見たからっていうふうにして、ランボーね、スタローン主演の、
はい、
アクションムービーですよ。
そうですね、
もう一人でね、軍隊に立ち向かうような、あれ見たから、はい、次はどうしたらいいか分かるぞっていう、お前なっていう、そういう発言も、レーガン大統領はしてます。さあ、そして、はい、その後の大統領、第43代大統領、はい、みんなのジョージ W ブッシュ大統領ですよ。ね、
はい、
パパもジョージブッシュだからややこしい。
はい。
ね、でもちらっと前お話しましたが、パパはジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュ。
はい。
で、まあ、子供は、自分はジョージ・ウォーカー・ブッシュ。やっぱり似てるんですね。ハーバートがあるかないかっていう、うん、こんだけなんですが、うんうんうん。この方がですね、まあ、前回のではね、収まりきらないんですね。ね。
はい。
毎年ね、5月の最終月曜日ってアメリカは戦役将兵追悼記念日と言いまして、
はい、
戦争で命を落とした兵隊さんを、まあ、悼む日と記念日決められてるんですね、うんう
ん、はい、
で大抵ね、合衆国大統領は、まあ、当然ね、自分の国の兵士を悼む日なので合衆国内にいて、
うんうん、
まあ、言葉を発したりね、コメント出したりするんですが、
うんうん、
たまたまね、この年はブッシュ大統領はノルマンディにいたんですね、
はい、
フランスの、
うんうん、
でそこで、まあ、本来は合衆国にいるはずだったんだけども、まあ、いなきゃいけないんだけども、はい、うん、戦役将兵追悼記念日に合衆国本国にいなかった大統領は私が初めてだ、まあ、それぐらいね、まあ、フランスとの関係を重んじてますよっていう意味でもあったんですが、はい、別に彼初めてではありませんで、
え、
2人目なんですね。
え、
実際にはね、89年にイタリアで戦役将兵追悼記念日を迎えた大統領はいたんです。
お、
ご自身のお父さんなんですね。
あ、
パパブッシュはですね、89年にイタリアにいました。
あ、
ね、ブッシュ大統領の出現集の時にも言いましたが、まあ、はい、歴史にも、ね、家族のことにも弱い、
はい
はい、ダブやったら、ね、それからですねフランスに行って、シラク大統領、はい、もうね、昔ですよ。シラク大統領とエリゼ宮っていうところでね、うん、記者会見をしたんです。
はい。はい。
で、その時ね、記者から質問されて、まあ、ダブ屋ですからね、質問が難しかったんですよ。
はい。
で、難しくってよくわかんなかったんです。
うん。
で、キョトンとしちゃって、君の言ってることはよくわからんな、答えたんですが、それだけならともかくですよ。
はい。
隣にね、シラク大統領が立ってるんです。そのシラク大統領に向かって、うん、まあ、私も55歳を超えましたから、こんなことはよくありますよね、っていう風にして、シラク大統領に言ったんですが、シラク大統領ね、その時ね、70歳目前なんですよ。
いや
ー。自分のことをちょっと追い惚れてきましたよって、まあ、自虐的に言ったんですが、目の前には70歳目前のもっとおじいちゃんのシラク大統領がいるっていう。
そうですね。
お前、ちょっといい。それこそ空気読めよなっていう。シラク大統領ね、はい、ちょっと苦い顔してました、その時。でもそのシラク大統領もですね、やらかすんですよ、この人も。
はい。
どうもね、やっぱフランス、イギリスあたりの方っつのは、時々口が大変悪い。2005年、イギリスでですね、
はい、
G8、先進国首脳会議が開かれたんですね。
はい。
で、そこでですね、ドイツのシュレーダー首相とか、 ロシアのプーチン大統領がいたんです、
うんうん
う
ん
う
ん、
そう考えるともうすごいでしょ。今シュレーダー首相とか入れても分かんないでしょ皆さん。でも
分かんない
で、ね、プーチン大統領って今でも現役でプーチン大統領でしょ。
はい、プーチン大統領、
あの人あと6年やるって言ってますからね、2030年まで。
すごいですね。
大丈夫かさね。で、そういった方々相手にですね、シラク大統領は言ったんです、はい、フランスの大統領は、イギリスっていう国があるが、とイギリスがヨーロッパ大陸の農業にもたらしたのは狂牛病だけだって言っちゃったんです。もともとね、フランスとイギリス、まあ、大陸とイギリスってね、仲悪いの確かに。
ええ、
ね。で、その当時はね、BSE なんて言って、狂牛病がね、流行ってまして。
はいはい。
なんか、牛の脳がスポンジ状になってしまってという。
うん、
だ今でもね、僕、献血によく行くんですが、献血に行くとね、はい、その期間に、まあ、狂牛病流行ってる時にイギリスにいましたかなんていう質問項目があるぐらいですから、うんうん、影響大きかったんですね。
はい、
それを踏まえて、イギリスがヨーロッパに、ヨーロッパの農業にもたらしたのは、狂牛病だけだなんてことを言っちゃったりですね。
うん、
さらにですね、ほどね、イギリス嫌いなんですね、シラク大統領。
おう。
あんなに料理が下手な国の人間だって信用できない。まあそこは、うん、うん、まあ、否定はできないけれども。ただね、続きがあるんです、この言葉には。
はい。
普通ね、この言葉には続きがあるんですよ、なんて言うと、本来はこういう意味で言ったんですよ、なんてね。
うんうん、
こう、フォローできる内容が続いてることあるじゃないですか。はい、違うんですね、シラク大統領は。
あ
んなに料理が下手な国の人間なんて信用できない。イギリスはフィンランドの次に食事がまずい。
フィンランド
フィンランドの方がまずいなってことまで言っちゃったんですね。どう思いますフィンランド国民だったら、今お聞きのフィンランドの皆さん。
いやもう腹立たしくてしょうがないでしょうね。
怒るでしょ。スカンディナビア半島でバクッと行きたくなるでしょ。ニョーンと伸びてるところでこう口開けてますからね、はい、明日の方は、
はい、
ガッとフランスを噛みたくなるでしょ。
はい、
当然ね、噛みついたんですよ。
はい、
この年ってね、次のオリンピック開催地を決める投票が行われる年だったんですね。
あー、なるほど。
当然ですね、フィンランドの IOC 委員は、フランス、パリですね、パリオリンピックには投票せず、
はい、
フランスはですね、2012年のオリンピックに、まあ、履行してたんですが、これも逃すことになりました。はい、で、今年ようやくやるんでしょ、パリで。
そうですね。
ようやくね、フィンランドの怒りも収まったんでしょう。もう、怒らせない方がいいですよ、フィンランドを。
はい。はい、
食われますからね、パクッと。
うん、うん。
でもですね、まあ、シラク大統領はとっくに引退してますが、
はい、
安心してあげますね。その後だってね、例えばサルコジ大統領、この方もフランスの大統領ですね、はい、
うん、
この方もですね、いろいろやらかすんですね。2011年、今度はね、 G20 ですよ、
はい、うんうん、
サルコジフランス大統領と、この時はオバマアメリカ大統領ですね、
はい、
で記者会見をねやるってことになりまして、
うん、
まあまあまあ、記者会見って別に幕があってね、さあ記者会見ですってやるわけではなく、
うん、
まあ、演台があってそこに大統領たち出てきてマイクセッティングしてとか、その時もね、記者会見場には記者たちが入ってるわけですよ。
はい。
で、そこで、まあ、フランス語と英語両方ね、お話になるので、フランスの大統領はフランス語、うんうん、アメリカの大統領は英語でって話すので、はい、記者たちにですね、同時通訳用のヘッドセットが配られてたんですね。
はいはい。
で、みんな注意点として、サルコジ大統領とオバマ大統領が登壇するまでは装着しないでくださいって言われたんですよ。
うんうんうん。
でも、だってそんなことやったら遅くなっちゃうし、記者たちの、ねはい、準備が。
ええ、
まあまあまあまあって言って頭にセットしてたんです、みんな。
はいはい。
そしたらですね、そこから言葉が聞こえてきたんですね。
はい。
あのね、ヘッドセットはもうスイッチがオンになっていて、マイクもスイッチオンになっていて、
はい、
舞台袖でのね、サルコジ大統領とオバマ大統領の会話がね、聞こえてきちゃったんです。
え、
何言ったかっていうと、
はい、
イスラエルのこと、
はい、
イスラエルのね、ネタニヤフ首相のことを、ネタニヤフはあいつには我慢がならないと、あいつは嘘つきだっていう風にしてサルコジさんは言っちゃったんですよ。それに対してオバマ大統領もですね、わかります、うんざりでしょうけど、私なんてしょっちゅう彼とやり取りしなくちゃいけないんですよ、なんてことをね、愚痴ってるのがね、記者たちに聞こえちゃって、
うわ、
記事にされちゃったんですね。
ああ。
で、サルコジさんはね、もともと口悪いんですよ。
はい。
あの、内相時代、2005年ですね、
はい、
まあ、フランスもね、移民の問題とかいろいろありますんで、
うん、
移民の若者と、それをね、まあ、抑えようとする警察とは結構衝突してたんですね。
うんうん、
で、それを見てですね、 社会のクズを一掃するって言っちゃったんですよ。
うお、
移民の若者のこと。しかもね、これね、テレビカメラに向かって宣言しちゃったの。
うわ、
内務省の大臣が。なんてことを言っちゃいまして、それからですね、まあ、今んとこね、はい、日本ではない外国のことを言ったり、外国でのことなので、サルゴジさん。
うんうん、
でもね、はい、日本のことも言っちゃってるんですよ、これ。
え？
あのね、大統領に就任直後。
はい。
油で固めて、曲げを言った肥満男の格闘技で、とても知的とは言えない、なんていう意味で、相撲のことを腐してます。まあ、確かに言葉通りだけれども、油で固めて曲げを言った肥満男の格闘技っていう。それはね、スリムな方はいませんよ。で
もそうですね、珍しい方ですよね。
そういうスポーツなんですと。で、これもね、特に相撲が嫌いでとか日本が嫌いでっていうわけではなくって、
はい。
サルコジ大統領の前がシラク大統領なんですね。
はい。
で、シラク大統領は日本と相撲が大好きなの。
おー。
だから、シラク大統領のことを悪く言いたいから、
ああ。
こういうこと言っちゃうんでね。他にもね、なんか、サルコジさんは世界中嫌いなのかな？
え？
スペインに対してはね、スペインの首相はそれほど頭が良くないですね、はい、とかって言っちゃったり、とね、あとね、オバマ大統領にも言っちゃってるんですね。オバマ大統領のことも、うん、オバマ大統領はとても頭が良くてカリスマがある、いいじゃないですか。
うん、
頭が良くてカリスマがある、なのに大統領になってから2ヶ月経っても何もしてないしてもうね、フランス国内ではね、サルコジが出現するたんびに謝ってたら、一生ひざまずいていなくちゃいけないって言われるぐらい連発するんですよ。でもね、フランスだけではないですよ、やっぱりね。はい、フランスが大嫌いなイギリス。
はい。
2018年ですね、ジェレミー・ハントっていう外務大臣が、まあ、外遊というかね、あの、皆さん、外遊って、外で遊ぶって書くからね、はい、遊びに行ってるって勘違いする人結構いますけども、あれ、違いますからね、外遊って。
違うんですか？
あの、遊びに行ってるわけではないです。
はい。はい、
ほら、野球でも、ショートのことを遊撃手って言うでしょ？
はい。
遊んでないでしょ、別に、ショートの人。グラウンドに横になって、ポテチ食いながらゲームやったりしてないでしょ？ニンテンドースイッチとか。あれは遊んでるって意味ではなくって、ぐるぐるぐるぐる回ってるって意味なんです。一箇所にいないよと。それはね、言うっていうんですね。
うん。
で、イギリスのジェレミー・ハント外相。この方はですね、外遊先でこう言ったんですね。私の妻は日本人です。いいじゃないですか、自分の妻をね。私の妻は日本人なんですよって紹介したと。これがですね、もしその外遊先が日本であったならば、
はい、
私こんだけ日本に親しみがあるんですよとかね、そういうことになるので大変良かったんですが、
はいはい、
言ったのがですね、2018年中国を公式訪問中に中国の外相に向かって、私の妻は日本人ですと言ってしまったんですね。ピクッとくるでしょ。
ダメですよね。
特にね、最近の中国と日本の関係考えると
ダメですよね。
しかもですね、ややこしいことに、うん、ジェレミー・ハント外相の奥さんは実際には中国人なんです。だからもう何重にも間違ってしまっていてね。いや、素直に中国に行って自分の妻は中国人なんですよって言えば、おお、そうですかってことになるんですが、
最後のチャンスじゃないですか。
よりによって中国で私の妻は日本人ですと間違って言ってしまうっていう、そういうことをやらかしてるんですね。
いやー。
で、一方ですね。
はい。
ここまで、海外の外国の方々を取り上げてまいりましたが、
はいはい。
もちろんですね、日本のね、政治家だっていろいろやらかしてるわけです。
はい。
下村さんね、吉田茂首相って聞いたことないですか？
あ、なんかありますね。
で、この方ですね、バカ野郎解散って言葉で有名なんですが、これですね、1953年に吉田茂首相が国会でバカ野郎って言って、解散総選挙につながっちゃったんだよなんていうことが、まあよく言われるんですが、
はい、
これですね、事実関係は若干違ってまして、これなんかね、マイクを通じてこう追及してくる議員に、野党議員に対してバカ野郎って強く言ったみたいな印象があるんですが、うんうん、実際にはですね、これ違うんですよ、
うん、
これですね、まあ、野党議員から追及されて、で結構痛いとこ疲れてたんです、
うんうん、
なので、あ、これでこれでこうでっていう風にして説明をして、で、まあ、フラストレーション溜まったんでしょうね。で、自分の席に帰るときに この縁談を離れて席に着く間際に横向いてね、なんだよバカ野郎みたいな感じでつぶやいたんですよ。それをねマイクが拾っていて国会議事堂のね場内に流れてしまったもんですから、なんだそのバカ野郎というのはというふうに騒然となってしまったんですね。で吉田茂首相はすぐに取り消しまして、ごめんごめんって言って、でこの質疑をしていた野党議員もですね、まあ分かったっていうふうにして収まったんですが、
はい、
2人はね収まったんですよ。ところがですね、収まらないのは周りの人間なんですね、特に野党側、
うんうん、
これがですね大騒ぎになりまして、結局内閣不信任案が出され、吉田茂首相はこれに解散で対抗すると。これがですねバカ野郎解散なんですね。
はいはいはいはい。
とはいえ口は災いのもと、
はい、
うっかり不用意なね発言をしますと、こういったですね我々のような番組に70年経ってもですね取り上げられてあじゃねこうじゃねと言われてしまうことがありますんで、
そうですね、
政治家の皆さんくれぐれもお気をつけて。
はい。
そういうわけでね、下平さん、
はい、
特に政治家の皆さんは発言には気をつけてもらいたいものですが、
うん、
で結構ね巷で言われているあの人こんなこと言ったとかこんなこと言ったっていうね、これでね、はい、あの出どころが怪しいものつのもあるんですよ、
うん、
例えばね森喜朗元首相、まあ、今でも時々というか最近もいろいろと取り沙汰されている人ですが、
うん、
この方がねこういう風に言ったと言われてるんですね。2000年の7月、うん、クリントン大統領当時のねと会った時に、
はい、
How are you? というところを間違って Who are you? って言ってしまったという
誰
でクリントン大統領はそれに対して I'm Hillary's husband とジョークで返した。でそれに対してもねMe too! って言ってしまったっていうこれ森首相がね英語が全然できないと、だから秘書にとりあえずHow are you? って言ってくださいと。そしたら相手は、はい、I'm fine って言うだろうから、そしたら、
はい、
聞き取れなくても Me too って言っておけばいいですよと。で、それを How are you? まず間違えて Who are you? って言ってしまって、
はいはい、
で、クリントン大統領は、クリントンさんね、奥さんも政治家をやってたりしますので、ヒラリー・クリントンっていうね、はい、まあ、クリントンさん自身よりも力が強いと言われていたりしたんですが、だからね、それをわざと皮肉ってというか自虐的に、I'm Hillary's husband、はい、私はヒラリーの旦那です。で、それに対して、これを、I'm fine って言ったんだと思って、Me too!、はい、私もですっていう風に、言っちゃったという風に、スタッフに言われたっていう話があるんですが、
はい。
これはね、ガセです。
あ、ガセなんだ。よかった。
さすがにね、森さん言ってないです。これね、もともとね、こういうジョークがあったんですよ。別に森さんとかね、はい、クリントンさんを題材にしたんではなくって、英語を喋る人と、英語が苦手な人の、
はい、
はい、会話っていうジョークがあったんですね。で、これをですね、その当時の記者が、これって森さんやりそうだよねって話してたのが、
はい、はい。
また聞きでね、なんか森さんが言ったらしいよって言って、広まっちゃったんですよ。
あ、
日本にもこれあ、まあ、アメリカだったのかな、もともとはね。韓国にもね、これと同じジョークがあって、
は
いはい、各国にこれあるんですね。
あ、
これは別に森さんが本当に言ったわけではありません。
はい、はい。
で、彼の名誉のために言っておきます。
はい。
ただ、森さんはもっとやばい発言を実際にしてます。例えばですね、停電になった時、
はい、
まあ、日本では停電になると日本人は水とかカップラーメンを買いに行くと、でアメリカ人は銃とかバズーカを買いに行く。なぜなら停電になるとギャングや殺し屋が来るからだっていう風に、
はい、
お前なっていうようなもうちょっとさーっていうようなことを言ってますし、それからね、はい、これもニュースになりましたね。無党派層って言いますね。どこの政党を支持するでもないよっていう、
はいはい、
支持政党ありませんっていう、今すごく多いんですね。はい、
うん、
で、その支持、無党派層に対してこう言ったんですね。無党派層は選挙の時投票に行かないで家で寝ててくれればいい。そうすれば自民党が勝てるからと。いうようなことを言っちゃったりしてんですね。政治家としてはですね、絶対言っちゃいけないんですよ、これ。
ダメですね。
それからね、浅田真央さんについてもね、ひどいこと言っちゃって。
はい。
もう、ソース感食ってましたね。ソチ五輪の時です。
はい。
浅田真央さんね、フィギュアスケートの演技中に転んだんですよ。
うん。
残念ながらね。だってあれだけのレベルでやってるんですもん。しくじることもあるじゃないですか。そしたらね、それについてね、ああ、メダルは取れないと分かってた。見事にひっくり返った。あの子は大事な時に必ず転ぶ。とかってね、言っちゃうんですね、あの人は。本当にね、現役の生きる出現製造マシンなので。
はい。
今後もですね、目が離せない気がします。何か言いそう。
はい、
ね。皆さんも聞いたことあるよとかですね、まあ、政治家に限りませんが、またね、身近なところでも何か面白い発言とか、はい、っていうような発言がありましたらば、そんな居酒屋ってのに送ってください。じゃあ、そんなメール等を送っていただくアドレスなどを下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんな居と名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はーい、ありがとうございました。
はい。
じゃあ、この後のオーディオブック限定版でございますが、
はい。
以前ですね、チェコスロバキアについてお話をしたときに、
うん。
うっかり国がなくなっちゃったよなんて話をしたことがあるんですよ。
はい。
他にもですね、うっかり失言によって国がなくなっちゃったという国がありまして、そんなところを取り上げてみて、本当にね、たった一言でね、国がねえなんていうのを話してみたいと思っております。
はい、
それではそんな居酒屋店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒屋店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を。お待ちしております。